ただいまから2025年10月5日年間第27週第27手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書10章の5節から7節ヘブル書10章5節から7節説教題は義人の福音シリーズの1服従と献身服従と献身と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よあなたの御心を行うために。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も主の、祝福が、私たち一同に、そしてすべての諸教会にありますように。私たちは喜んでいるものもあれば悲しんでいるものもあり、また平穏な気持ちでいるものもおれば、焦りと不安の中にいるものもおります。問題がある人も問題がない人も、病気がある人も病気がない人も、あなたに願い事が、ある人もない人も、ただひたすら主と共にいるという、恵みに参加するためにこの礼拝のつながりの中、集まりの中に、足を運ぼうと、心を向けようと、あなたから呼ばれて、恵みのうちに入りました。主をどうかこの礼拝の中で私たちが、真に、あなたから、望まれていることを発見し、教えられ導かれ、訓練されていくことができますように。神の声を聞くということはただ左から右に聞くということではなく、本当に心して、主の言葉として、教えを聞き取っていく、覚悟が必要です。どうか、私たちに今あなたが最も必要とされている御言葉の数々をもって、語ってくださいますようによろしくお願いいたします。いろんな問題に対する思い煩いに惑わされることなく、キリストに、集中し、キリストの、おいて語る、神の愛の言葉の数々を受け止めていくことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今回は義人の福音シリーズの1、服従と献身という説教題でございますけれども、義人の福音シリーズの1ということでね、1番目ということで、シリーズ説教ということになります。公開説教の中でですね、1章、公開していくことと同時にですね、例外なくこう御言葉を解き明かしていくっていうこととですね、またシリーズ説教っていうのは公開説教と通常は別にですねなされることがあります。それが普通ですね。特定の箇所をですね何回かに分けて連続シリーズ説教するということですね。で私たちの教会ではですね、そういうシリーズ説教っていうのは、結構特別な時にしか、しませんけれども、公開説教の中で一つのテーマで枠組みの中でですねシリーズ化してですね、事実上公開説教と何も変わらないんですけどもね、区分の重要性としてね、まとまってその順序正しく聞いてもらいたいという思いを込めてですね、シリーズ説教 1,2,3 みたいな感じでね、説教台に組み込んでいるということになります。でそのような時にはですね、聖書箇所はですね、シリーズ説教で語られる、聖句の、何章何節から何章何節までっていうふうにまとまったところをですね、シリーズ説教の期間中ずっと同じところを、お読みさせていただきます。ただその説教自体の中身においてはですね、それを全てやるんじゃなくてね、1,2,3ってこう区別していますからね、 まあ、一節ずつとかですね、幅を少し持ちながらですね、文脈を抑えて、聖書から、福音を読み取っていくと、いうことになります。さて、キリスト教の信仰においてですね、とても重要なことではありますけれどもね、福音と律法の関係というのが、とても、私たちの信仰生活にとって、重要な教えとしてですね、キリストを信じて三位一体の神を礼拝するようになった後ですね、非常に大きな課題として、私たちに迫ってくるものであります。で、一生涯かけてそれをね、学んでいくことでね、いろいろなこう日常生活、神の言葉と日常生活がね、一致し続けていくことが掘り下げられていくと、まあ、何かというと律法と福音の関係に、どのような基本線を引くことができるだろうかという問いでございます。律法とは何であり、福音とは何であり、で、福音と律法の関係っていうのは関係があるのかないのかとかね、律法っていうのは独立していて福音とは全く関係ないっていう側面と、福音を予告するという意味でね、証言してるという意味で、関係があるっていうことをね、両方持ってるのか、それとも片方だけでね、関係ない関係あるね、どっちかになるのかで、福音の方は律法をどのように考えてるのかってね、まあいろいろ考えたらですね、結構キリがない、問題の一つでね。キリスト者でもですね、単刀直入にですね、あなたは律法とは何かを知っていますか、教えてくださいって言われた時にですね、簡単に答えられるかっていうとね、まあ、簡単にっていう言葉は就職はいらないかもしれないですけど、なかなか難しいかもしれません。じゃあその律法のことは語ることができた可能性としてはね、いや、あるいは分からないということになった。じゃあ福音とは何ですか、あなたは福音を信じてるっていうふうに言いますけどねって、福音主義とかっていうふうに言いますけどね、福音とは何ですか、中身を教えてください。そしてその中身の出来事っていうものが自分自身とどうつながるのか、どう救いとつながるのか教えてくださいって言われた時にね、騙しが効かないんですよね、相手の純粋な問いに対してね。私たちがですね、本当の意味で純粋な福音と律法に対する、その関係に対する基本線を引くことができているかどうか、また福音とは何か律法とは何かということを認識しているかどうかということがですね、他の人に嘘つくことができないほどまでにバレてしまう出来事なんですね。で、キリスト者のある集会にですね、その説教者が、説教した時にですね、福音とは何かって言われていて、で、その福音派のですね、諸教会が、その教会員が集まる、教職者たちが集まるですね、信徒たちも集まるそういう集会をした時にですね、その説教者講師がですね、あなた方はキリスト者でありますけれども、福音とは何であるか説明できる人はぜひマイクを持って説明してくださいって言われた時に、誰も手を挙げることができなかったっていうね、笑えない話があったわけですね、みんなに後ろ指刺されるのも怖くないほどの大胆な福音とは何かっていうことに対する問いを語ることができないんです。みんな自信なさげだ、ね、間違ってたらどうしよう、まさに律法的な思考ですよね。間違ってたらどうしよう、ね、福音ってのは間違っている存在なんですよ。間違う前に間違った存在なんです。私たちは物事とか人を曲げる前に、以前の問題として自分自身が神との関係において曲がった存在であるんだけど、曲がった関係しか持ってない、それが福音なわけだから、曲がった存在が曲がったことをして、あとはキリスト様のね、お許しの中で語らせていただくっていうのが福音なわけです。いやいや、私は曲がってはいないと、だけど曲がったことを言ってしまったと、まあ、これがもう律法主義者のね、語り口調ですしね、時に勇敢に語りますし、時に軟弱に語るわけですよね。でも結局のところ、神様との関係とか自分自身の存在意義について曲がってるかどうかっていうことを考えてるわけではなく、 人の目を気にしてるわけですね。人の評価だけを気にしてるわけですね。だから証しをするのをためらってしまうわけです。自分自身が救われたことを証しをするっていうのは 神様の御前で光栄なことです。またまだキリストを信じてない人たちや、キリストを信じていてもその信仰の中身といったものが実際生活の中で受肉してない人たちからするとですね、他の人たちの救いの証だろうが、キリスト者としてね、成果された歩みを、生きていくっていう証であろうが、何だってかんだってですね、参考にならないはずがないわけですよ。真似をする必要はないんだけども、何か自分自身のね、こととして聞いて、それを適用してね、非常にこう恵まれたね、言葉の数々であったと。でも、その福音っていうものが何かわからなければですね、そういう人たちの立法主義的な証だとかね、まあ異教的な証とかね、そういったものを聞いてもですね、聞けば聞くほど不安になってくるんですね。聞けば聞くほどもう霊的にもう闇の状態になってくる、みんな。そこには、なぜかというと、そこにはキリストの栄光が輝いてないからですよ。彼らはですね、の特徴っていうのはですね、証をするときに自分の苦労話ばっかりするんですよ。いや、いいんですよ、別にしても。でも、証っていうのは基本的にそこそこ切り上げてね、キリストを信じてどれだけ変えられたっていうところにメインに置くんですよ。主題を置くわけですよね。で、それが一番輝くために自分自身がどれだけひどいかっていうことを、いくら証の中でですね、ビフォークライスト、エンカウンタークライスト、アフタークライストっていうふうに、だいたい10分構成で証の文章を書いてくださいって私たちの教会では指導するんですけれども、ビフォークライスト、キリストを信じる以前の私のいかに悲惨かっていうことを言ってもみんな共感しないわけ。他の人は他の人で、あなたと同じぐらい、あなた以上に苦しんでるのに、今更そんな話を聞きにここに来たわけじゃない。そんなひどい状況であるからこそ、どれだけそのひどい状況から、あるいはひどい状況に気づいてない、もっとやばい絶望した状況からですね、絶望に気づいてない絶望の状況から、キリストが、邪悪な世から救ってくださったか。それを聞きたいんですよ。なぜかというと、みんなそこからの救いっていうものを、聞き出さなければですね、聞くことができなければ恵まれないからなんですよね。自分自身の救いの確証を励まされることがないからです。いつまでもいつまでもキリストを信じているのにね、グダグダグダグダとキリストを信じる前のね、ビフォークライストの部分をずーっともうね、10分の中の5分か7分ぐらい聞かされる身にもなってくださいって話ですね。伝道するときもそうですよ。相手を救おうと、キリストに向かわせようと、自分自身をなしにして、自分自身を殺して相手にね、キリストを伝えるわけですよ。で、キリストに向かってほしいっていうことをね。で、その時に少しだけ自分自身の話をしなければ、心開いてくれないかなって言った時には、自分自身の弱さだとか、そういったものも言わなければいけませんけれども、それは少しの間だけですよね。相手が心を開いたら、もうどんどんどんどんキリストに向かわせて、キリストがどのような、恵みの技をね、なさってくださったのか。福音っていうものがどれだけその一人一人を変えるものであるのかっていうことを、真心から語っていく、腹の底から語っていく。そしたら絶対相手の魂揺さぶってですね、届きますよ、絶対ね。しかし福音が分かんない、福音でキリストによって救われていくっていうことが曖昧模糊としているとね、他の人にそれを伝えようとしたりとかですね、あるいは言葉じゃキリストのことと一切言わなくてもですね、人間としてどうよって話ね。人間として、キリストを信じている人間として、誰も私がキリストだということを知らないかもしれないが、この職場では、あるいはこの家庭では、いや家庭だとちょっとあれかもしれないけどね、こういう対人関係の中ではね、結構知らない人たちも多いと、私がキリストだと。そしたら別に言葉でね、キリストしたらどうのこうのっていう必要がない、状況が続いているのであれば、行動でそれを示しなさいって聖書はおっしゃるわけです。キリストご自身が、私の言葉を信じれないんだったら、その技を信じなさいって言っている通りですよ。だからキリスト者の言葉がどんくさくてですね、言語化能力に著しく、低下している場合はですね、そういう人たちだってたくさんいるんですよ、私も含めて。 で、そういう場合はですね、自分自身の思っていることと語りたい、伝えたいことっていうのが乖離してしまう。それは自分自身のこととして、弱さとして、人間誰しも、程度の差こそあれね、持ってるわけですね。自分は極端にひどい人でね、他の人たちは大したことないんだって言ったらもう裁きになりますからね。で、自分自身がね、結構大したことがなくて、他の人たちこそがね、乖離状況がひどいんだっていうふうになればね、それはもう上から目線っていうね、意識高い系になりましてね、そういう人と付き合いたいなんて思う人誰もいないですからね。だからそういうところに気をつけながらですね、そもそも福音とは何なのかっていうことに対してズバッて聞かれた時に、自分自身の信仰を告白っていうものがですね、キリストに対する信仰と告白っていうものが問われるわけなんですけどもね、これ問われた方がいいですね、恥かいた方がいいです。大抵の場合答えられなくてですね、あるいは答えたとしても全然はぁそうなんだみたいな感じでね、鼻で笑われるような経験、された方がいいです。そうしないと世が自分自身、本質的に世の国というものが、神の国と、あるいは教会というものが血肉と全然違うのだっていう、神の家族と、血肉の家族は全然違うものだっていう、基本線が引けないからです。神と世に基本線を引けない人がどうして福音と律法の基本線を引くことができるでしょうか。引くことなんてできてないんですよ。引くことができていないから、神の国も獣の国も世の国ってことですけど、世の人々もね、未信者もキリスト者もまあ同じ穴のむくろだろうっていうふうにね、考えちゃうわけで、そういうふうに考えちゃって、万人救済説みたいな感じでね、宗教的多元主義に立つ人たちの根本的な致命的な救済観のですね、間違いっていうのはですね、救われてないのに平安だ変だだっていう、こう偽預言者みたいなことを言うこととして、個人的にはすごく百害あって一理なしの教えだと思ってるんですけども、なぜそれがね、致命的な過ちを犯してるかっていうと、それは、キリスト教の福音においてですね、立法と区別化されて新しく掲示された福音っていうものがですね、立法なしにはなく、立法が先にあって、古い契約があって新しくされたっていう、更新されたっていうことですね。アップデートされたっていうことです。いろんな聖典はありますよ。いろんな教えはありますよ。しかし古い契約が新しい契約に更新された。文字の宗教からね、死に勤める定めから、義とする定めにね、文字から霊へとこう移行する、闇の力の支配からキリストの愛の支配へと神の恵みにて移行させられるのが信仰の本質である、すなわち福音である。で、その福音の中心っていうのはキリストの受肉と、その結果としての交渉外であり、十字架の死と復活、埋葬、読み加工、使徒や弟子たちとの出会いの人格的体験、そして祝福しながらの昇天から神の右の座における着座というところまで展開しているのが、基本的な意味での福音です。これを基本的な福音と言います。第一コリント15章の最初に書いてあるのがそういうところであります。で、その基本的な福音をどのように自分自身に適用していくのか、自分自身に受肉させていくのか、キリストがすでに完成させたものをどうやって信仰で全てを、神の国の全てをこの地上の限りある人生の中で受け取っていけるかどうかっていうのが勝負なんですよ。信仰の戦いなんですよ。恵みを最大限に受け取るべきところまで受け取っていくっていうキリスト者は祝福されていますし、幸いな方々ですよ。しかし神様の恵みなんてこんなもんだろう、福音なんてこんなもんだろう、基本的な福音だけでそれでいいんだろう、言葉だけでいいんだろう、程度でやっていけるほど獣の国や世の国とか未信者の人々は甘くないんですよね。本物じゃないキリスト教信仰を持ってたって、ね、他の宗教と50歩100歩のキリスト教信仰程度しか信仰、宗教心と信仰の区別がつかない、ただ名前違うだけ。福音と律法もそう、 ただ神の教えが立法っていう名前でレッテルが貼られ、現代あの新約聖書時代においてはね、福音っていうふうに言われてるだけだと。基本的に立法も福音も同じ内容を指してると。こういう基本線が引けない人っていうのは、キリスト教と諸宗教間における、信仰と宗教心の違いにも基本線を引くことができないですよ。玉ねぎを真っ二つに、包丁で切ることができないのと同じことです。そのまま料理しちゃう、とんでもない料理ができちゃいますよね。そうなったらね、切らなければいけません。基本線という切断をしていかなければいけないと同時に、その玉ねぎは、切断された玉ねぎはですね、料理をすることによって素材から新しい、美味しく食べれる、例えばスープだとかね、カレーだとか、美味しい料理に変身すること、変容することによって、私たちはいただくことができるわけですね。立法っていうのは基本的には素材みたいなものです。それだけではいただけない、食べられない。しかし福音というのはキリストの、パンを食べていく、この違いなんですよね。だから立法を実行すること、立法の要求を霊的神の御旨のままに満たすこと、完全に満たすことは、この世、この全ての時代、全ての世界で誰一人としていなかった、いるとしたのはキリストだけだったっていうふうに聖書は頑として主張するわけであります。で、そのためには十字架の身代わりの犠牲が絶対必要だったし、そのためには絶対死者の中からの復活がなければ、私たちは救われる根拠としての信仰である十字架という奇跡をですね、神の知恵、神の力として受け止めることができなかったということであります。それぐらい福音と立法の関係というのはね、違うんだということですね。立法はそのキリストの福音を指し示すものであり、予告するものであった。そして立法自体では救われなかった。で、そして立法で救われないのであるならば、他の何者で救われるかっていうものは、この嘘っぱちに決まってるわけですよね。世界の三大宗教であるね、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の中でね、旧約聖書の、解釈はあれだったとしてもね、真に受けないでくださいよ、解釈に関してはね。でも、その全ての唯一神教である三大宗教がですね、旧約聖書を土台にしているっていう、この厳粛な事実、特にユダヤ教とキリスト教に関しては、ほとんど同じであると、旧約聖書に関してはね。ユダヤ教徒に対してね、聖書っていうのは旧約聖書って言ったら失礼な話でありますから、そういうことを言わないようにしますけどもね。それだけ、立法をないがしろにするっていうことは、三大宗教を否定した以外のところで救いがあるっていうとんでもない主張をすることになるわけですからね。それと三大宗教の旧約聖書、すなわち立法と預言者、それとですね、他の諸宗教、他の哲学、同格であると。いや、そんな同格であるわけないじゃない、こんなね。統計見てたらわかるでしょ、そんなね。イスラム教を信じてる人たち、キリスト教を信じてる人たち、ユダヤ教を信じてる人たち、合わせたらね、ほとんどもうね、この三大宗教に還元されるんですよね。その土台になってるのが旧約聖書であり、アブラハムでありね、イサクであり、ヤコブであり、ヨセフなんですよね。みんな出てくるわけ。イスラム教にだってイエス様出てくるんだ、解釈全然違うわけ。それだけユダヤ教のから始まった旧約聖書の影響っていうのは、キリスト教において正しく解釈されて、旧約と新約、立法と福音っていう形でね、連結しながらも、基本的には立法は福音に吸収されるものとして、扱われるようになった。だけれども、基本的には別のものであるっていうと、基本線もちゃんと、引かれているということでありますね。改めて福音と立法の関係を考えていきたいんです。罪人である私たちは罪を犯して立法の違反者となることで、神から堕落後の、自己分裂性といったものを自己同一性として錯覚する状態にあるっていうことをご存知でありましょうか。私たちは神から堕落した後、アイデンティティの形成において、 そのアイデンティティ自体を神から堕落した後喪失した状態にあるわけですけども、あの霊を失ったわけです。そして死ぬものになったわけです。心と体だけでは生き続けることができないんです。神からの息吹、神の聖なる霊を受けて初めてその聖霊の命が働いて私たちは、生き続けることができるわけですね。それは死をも乗り越える復活の力としての永遠の命です。だからエデンの園で善悪の木の実と、知識の木の実とね、命の実の木が打ち立てられて、命の木の実ってのは永遠の命、キリスト、あの聖なる霊を表していて、神の、息吹の結実を表していたわけでありますね。で、命の木の実から取ってもらいたかったんだけど、そこから堕落してね、人間は善悪に、の知識に捉えられて、それを食べてしまった。で、そこから神から堕落したっていうことですよね。だから、あの人間側からの相対的な正義とか相対的な悪っていうものは、神からどちらも離反していくのに寄与するのに勤しむわけであります。自分の中の人間的相対正義っていうものを振りかざすことによって神から離れます。なぜなら神の義を無視して自分の正義の方を打ち勝たせてるからです。貫いてるからです。それを神に対してでもなくばかりか、人々に対しても自分自身に対してもそれが絶対なる偶像だとしてね、譲らないからであります。そういう人は気難しいです。自分の、相対的正義っていうものが、神から離れた相対的正義っていうものがね、偶像化されてしまうとですね、自分自身もそれに縛られてしまいますしね、他の人々たちも息苦しくなってしまいます。苦しくなってきます。神の義は絶対的正義でありますけどね。だからそうた、実は絶対的正義よりもですね、神から離れた相対的な正義の方が人間を苦しめるんですよ。だから詩式では人それぞれ、詩式の最後にね、人それぞれ善悪の基準でね、自由に振る舞っていたっていうような終わり方してるでしょ。だから私たちがなす善も、なす悪もですね、神から離れたら相対的な悪であり相対的な善である。じゃあ悪に関してはね、神から離れてなかったらどうなるのかっていうと、誘惑者として、まあ蛇みたいな形でね、誘惑するわけですよね。堕落した後もですね、カインに対してね、罪が戸口にね、ノックしてますよ、それにあなた扉開いてはいけませんよっていうような忠告まで受けております。別にカインのですね、アベルの捧げ物が受け入れられ、カインの捧げ物は受け入れられなかったっていうことが初めから予定的に決まっていたっていうだけの話をしてるわけじゃないですか。あれはですね、カインが、ふさわしくない捧げ物を持ってして、ふさわしくない態度で神様の前に出た時に退けられたことに対して怒ったでしょ。で、その怒ったカインに対して印を神様が与えてくださった。誤解してはいけないんだけど、あれはね、アベルを殺されたからさ、カインはね、もう裁きの対象としてね、神の怒りのもとにあったって言ってね、どのこうのっていう話じゃないんですよ。その殺人者カインに対して、神は誰も世の人々が彼を傷つけないように、何らかの神の印を与えてくださった。これを、カインに対する神の義人の印だ。このように読むのであります。私たちはいつでも実際に人を殺していない人たちが、まあほぼほぼですけれどもね、当たり前に多いですけれども、心の中でいつも兄弟を憎むことによって、弟を憎むことによって、家族を憎むことによって殺人の罪を犯しているわけです。それを一切合切神様が裁いてね、あなたはだから三条説教で言われるように、それを暴き立てた上でね、イエス様の本意としてはね、カインのように滅ぼすことじゃないんですよ。カインは滅ぼされなかったんですよ。カインのように義と認めることなんですよ。なぜ義と認められましたか？カインが弟を殺した罪を悔い改めたからです。だから義と認められたんですよ。同じようにキリストも、罪人がどんな罪を犯したとしても、三条の説教で語られる実戒の解釈で、 犯される心の根の罪を犯したとしても、悔い改めてキリストに祈ってね、十字架が許しの愛であるということを受け入れるのであるならばね、もう悩まないでいいっていうふうに言うために三条の説教を言ってる。だから、自分は罪人ではなく正しいものである、立法を遵守している。道徳的義務を果たしている。良心に呵責なんてあるものか。言ってる人に対して誇ってる人、正しい人として、罪人を見下してる人、他の人々を見下してる人に対して、立法とか三条の説教っていうのは、それを打ち砕くために語られているのであって、罪人に対してさらに追い込むために語ってるわけじゃないんですよ。これを、罪人に対してさらに、立法以上に心の根を探るものでございますからね。行動でね、別に盗んだことありません、人殺したこともありません、勧誘したこともありませんとかって金持ちの先生が青年が言ったじゃないですか。でもイエス様はそれをね、憐れんで言われた、慈しんで言われた。キリストに全てを捨てて貧しい人に施して、あなたは私に従いなさいって言われた時に、金持ちの青年は従い切ることはできなかった。従いたいっていう意味、別に正しい人をキリストに見下してたわけじゃないですよ。良い先生って言っていて、ちょっとね、勘違いはしていましたけどもね。絶対的な善性を持っているのはね、神様だけですから。だからキリストはご自身の栄誉を求めずね、神の最高の善を指し示したんです。だから私を良い先生と、言わせてたまるものかっつってね、突っぱねたわけですよ。でもそれはそれとして、永遠の命を得るためにはね、どうすればいいでしょうか。どうすればいいって答えは決まってるんですよ。信じればいいんです、キリスト、ね、それが神の技ですってヨハネ伝の中で書いてあります。救われるためにはどうすればいいでしょうかって、信じたユダヤ人たちに対してね、私を信じること、それが神の技です。信じるっていうことはね、神の備えられた良い行動、ヤコブ書で語られた行いの伴う信仰の行いの、本体そのものなんですよ。そのキリストに対して信仰がなかったら、ヤコブ書のね、行動ある信仰なんていうのは語りきれないんですよ。で、その最初にヤコブ書が行動のない信仰は、行われない信仰は死んだものであるっていうふうに言ってた背景には、まあヤコブが仕えていたエルサレムの諸教会において、まあその律法が朗読されていてね、その影響下に律法の下にあった人たちに仕えていたから、良い行いっていうものが、信仰と同時に強調されなければいけなくて、そのような環境の中で、良い行動がないがしろにされていたっていう、信徒たちの実情があったから、まあその信仰至上主義ではいけませんよ。信仰には必ず、証拠としての、印としてのね、義人の印としてのね、良い行いが伴いますよっていうことです。で、それは自分自身で、歯食いしばって良い行いをするんじゃないんですよ。キリストに対する正しい信仰を持って、キリストに対する正しい信仰義人の印を持った者は、その良い行動っていうものがね、神様から恵みとして与えられて、それを私たちは、大船に乗ったような気持ちでね、良い行動の船に乗って実践させていただくっていうだけの話。だからもう何か自分が成した技っていうのは、自分で何かを成した技じゃなくて、神の恵みによってなされた技っていうことですね。で、この、ガリッキさが抜ければ抜けるほどですね、神の恵みが働くんですよ。自分自身のガリッキさが詰まってるとですね、自分の性格がひまかってるから興奮しなければいけない、自分の仕事の仕方がね、非効率的だから興奮しなければいけない、ふと気づくとね、親しい関係の家族の中でも愛情表現がね、ひどい状況になってると、改善しなければいけない、もがけばもがくほど悪化していくわけですよ。これが立法。でも、もがいけばもがいたまま全部キリストに持ってって しようっていうふうにね、罪人の私を助けてくださいって言ったらね、律法である十戒も戒めも預言者も、またですね、 三条の説教におけるね、さまざまなね、その罪の指摘っていうことに関してもね、キリストの十字架の贖罪で十分だと、あなたはすでにもう許したし、これからも許し続けるであろうと、神の愛をたっぷりと受けようと、今あなたが不安に思っているその不安が解消することができるほどまで、平安になるまで神の愛を受け取ってもらいたい、そこまで福音を理解してもらいたい、それで平安が来ないんだったらまだまだ福音理解が足りないんだと。別にそれは義務とかね、焦燥感を煽っているということではなくて、あなたには落ち着いた生活をキリストを信じてしてもらいたいからだと、神のね、身旨を語ってくださるわけですね。で、実は神から堕落した私たちっていうのは、自分自身のアイデンティティが分裂している状態になっている。しかしその分裂している状態に気づかずに、自己同一性、アイデンティティがあるっていうふうに思い込んでるだけ。律法はその思い込みをぶち壊します。あるいは福音を語られることによって、恵みに次ぐ恵みを受けることによって、私たちは自分自身の悲惨さにだんだん気づいてきます。厳しいこと言われても、なかなかね、自分自身の足りなさっていうものとかね、自分自身の自己分裂性っていうのは気づきにくいです。なぜかというと、憎しみが出てきてですね、あるいは悲しみが出てきて、落胆したりとか反抗心が出てきてですね、人の言葉を聞くことができなくなるからです。だから律法によって罪意識が指摘されるよりは、福音によって聖霊の力で、キリストを信じない不信仰の罪が、最大の罪がね、示されることで、その自己分裂性っていうものが自己同一性だと思い込んでいたっていうことを明るみに出されてね、主よ、このようなものですからって、まあ、この典型例がね、主と共に死のうではないかって使徒トマスが言いましたけどもね、ラザロのところに行こうとして、ベタニアに行こうとした時に、そうかと思えばですね、キリストが十字架で死なれた時には復活を信じることができなくて、弟子たちと集まらず、弟子たちとのつながりも持たずしてですね、日曜日にね、一緒にね、集まっていなかったのに、つながりを持ってなかったんですよ。その時にイエス様来られたのに、トマスだけ出会うことができなかったから、疑いのトマスって言われるぐらいですけどね、私はあの方のね、両手両足の穴に手を入れ、脇腹の槍で突き刺されたその穴に手を入れなければ決して信じませんって、人ともに死のうではないかってベタニアで血気盛んに言ってた。ディドモって双子っていう意味ですからね、その双子のドマスがね、実際に双子であったかっていうと、使徒の人数が帳尻が つかないのでね、人格的に二重人格的なものだったんじゃないかっていうふうに思われます。威勢がいい時にはわーってなるんだけど、一旦もうキリストがね、もう亡くなった、他の人たちがユダヤ教徒たちが迫害し始めてくる、そういう状況になってくると途端に元気なくなってね、私はもう死を信じない、絶対信じない、復活だとかってよくわからない、自分は実際にこうね、肉体的に触らなかったら絶対信じないぞっていうようなね、まるで別人ですよね、二重人格性、自己分裂性の最たる例ですよね。それを自己同一性だと、トマスが気づかなかったっていう状況だったわけです。その時にトマスのためだけに、その次の週にね、またイエス様はね、閉じられた戸の中からに入ってきて、みんなと出会って、さらに励ましを与えた後に、復活のキリストとしてね、出会いを与えた後に、ね、トマスに向けてね、私の傷跡にね、触ってごらん、私はちゃんとね、同じ死んだ時のイエスであり、復活したイエスである、同一人物である、唯一自己同一性を保った神の子である。だから私たちはもう自己分裂に自己分裂を重ねたね、とんでもない人間の集まりなんです、ございます。人格的に壊れた存在なんです、堕落後は。しかし、キリストと出会うとですね、その自己分裂性が自己同一性に変わって、どう言いますか？私の神、私の主っていうふうにね、告白して、礼拝者として、新しい、生きる道を歩んでいくことが、できるわけであります。まあ、善のね、相対的な善の行為をしたからね、無罪であり、相対的な悪の行為をしたからね、 有罪なのでしょうか。そういうことはないです。第一にですね、まあ、4点、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、第一にキリストの受肉と十字架抜きではこの世界はあまりにも虚しいということになります。これはもうな、ね、あまりこう詳しく言われなくてもね、ご自身でお分かりになるかと思うんですけど、伝道者の書の7章15節にですね、私はこの虚しい人生において全てのことを見てきた。私たちどうですか、一部しか、ね、ソロモンが見たほんのもうね砂粒の一粒しか、一回ぐらいしか見てないんですよ。王様という立場でね、全てを見てきたなんてソロモンぐらいしか言えないんですよ。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがある。なぜですか。その正しい人の正しさが神から離れた正しさだったからです。相対的正義だったからです。悪しき者の悪で長生きすることがある。こういう矛盾が出てくるのはなぜなのか。それは神様から離れた相対的な悪だったからです。絶対的悪っていうのは何か、サタンですよね。悪霊ですよね。そういうのに支配されてしまったら絶対的な悪になりますけど、しかしそれはね、神のと対峙することにできるほどの絶対性を持っているわけではありません。神の絶対的な義っていうものはね、別に絶対的なっていうことをいらんですけどね、神の義っていうのはね、善も悪もジャブるんですよ。神の光は闇にね、打ち勝つことができなかった。キリストに打ち勝つことができなかった。私たちキリストを信じる者は闇の力に対して圧倒的な勝利者になるんだ。これが神の啓示でございますよ。だからキリストの十字架と、受肉と十字架抜きではね、正しい人も悪い人もね、滅んだり長生きすることがあって矛盾しまくってるから、不条理すぎるから虚しすぎるんだっていうことですよ。要するにね、まずそこを押さえていく。で、2番目、人間の罪は結局無神論にたどり着くっていうことを徹底して私たちは認識する必要があります。詩篇14編の1節から3節まで、聖書にどういうところに書いてるかというと、愚か者は心の中で神はいないという、これは無神論者の言い分ですよ、これ。で、聖書は一言で片付けてる。愚か者だって言ってるんですよ、無神論者は。彼らは腐っていて忌まわしいことを行う。善を行う者はいない。そして、愚か者は腐っていて忌まわしいっていうふうに神様から見られているんだって律法に言うて。主は天から人の子らを見下ろされた。悟る者、神を求める者がいるかどうかと。自称悟った者、神を求めた者、そして見出した者。たくさん偽キリスト、偽宗教者がいるでしょ、いっぱい。そういうふうに自称して、そのことが絶対的真理だと錯覚しているものたちたくさんいるじゃないですか。しかし絶対的真理は神の義を体現化して十字架にまでつけられてしまったキリスト以外にどこにいるっつうんですか。キリスト以外の、なんかこう偶像を大切にしながら、なんかスピリチュアルとかね、なんか伝統仏教みたいなものでね、私たちはキリストと同じような神の愛の体験をすることができるのか、生きる術を持つことができるのか。そりゃ処世術としてある程度世の中の、子供たちと同じようにですね、奇策は知恵はついてると思う。世に対しては詳しい。しかし神に、国に対して無知だったら、そこでオワコンになるわけでございますよ。すべてのものが離れていき、ここには例外はありません。悟った人も全てのものが神から離れていったんですよ。神を求めたものも、それに本当の意味で神を獲得して神と一致することができたんじゃなくて、逆にですね、神をと一致しました、悟ることができましたって言ってる人が最大限に神から離れていって、誰も彼も無用なものとなった。善を行う者はいない、誰一人いないっていう世界に、これが律法の限界なんですよ。律法、律法っていうふうに言ってね、あれ道徳とかね、良心っていうものをね、人間の良心とか、まあ宗教心とか、そういうのでもいいですけどね、そういうのものをですね、信仰よりも同格に置いたりとか上位に置いたりするのが、いわゆる宗教的多元主義っていう形のものなんですよ。律法は律法、福音は福音で、律法においては完全なる
さ、あの聖書の神以外の全ては虚しいという結論があって、しかも特に無神論の場合は非常に愚かしいものとして描かれております。そして3番目、相対的な善悪を絶対的なものにしてはならない。これは当たり前のことですよね、論理的にはね。伝道者の書の7章の16節から18節、あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵のありすぎるものとしてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。あなたは悪すぎてはいけない。愚かであってはいけない。時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さないのがよい。神を恐れる者はこの両方を持って出ていくということですね。相対的な善も悪も私たちは犯してしまうものでありますけれどもね、とにかくそれら一切を犯し続けていく中にあって、実行し続けていく中にあって、神の義がキリストにおいて信じる私たちに、体現されていく、現実化していくっていうことがね、とても重要なことであります。そして4番目、公平な神ということです。マタイの福音書5章45節から、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせて、正しいものにも正しくないものには雨を降らせてくださるからです。だからといって神様はね、不公平なお方ではありません、ね、善人にも悪人にも、自然の恵みをね与えてくださるお方でありますし、善人にも悪人にもね就職口を与えてくださったり、福祉を与えてくださったりね、命を保ち続けてくださったりすることを、望んでおられる方です。しかしながらですね、神は罪人を義とすることで、神は神の義と自己同一性を実現するんです。神が神ご自身であるという神的自己同一性を持っておられるお方だからこそ、私たちはキリストを信じたら新しいアイデンティティ、新しい自己同一性を取り戻すことが、回復させられることができるんだっていうことですね。だから神自体が神々のように分裂したり対立したり和解したりしてたら、私たち人間関係の繁栄に過ぎない偶像神の、多神教になってしまうっていうことです。多神教ってのは基本的に人間それぞれのイメージなんですね、投影なんですよ。だから非常に人間以上に人間らしい、礼拝する価値もない神々、神話の神々ってそういう人たち、そういう人間の投影であるね、イメージが多いんですよね。だから人間が戦争ばっかりやってるから、人間が情でね、表面的な平和だけを謳歌してるから、神々の世界っていうのも神話学としてはすごく面白いかもしれないけども、まあ神々の、世界を神話として見た時にですね、人間世界と全く同じだなっていうふうにね、プロメテウスの火一つ取ってみてもね、人間世界と全く一つだなっていう、同じだなっていうふうに思えるところがね、少し面白いだけでありましてね、そんな人間が投影したものに救いはないですよ。それはね、人間の投影イメージの延長線上に、人間自身を救える神々なんているわけやがない。そのイメージを超えた別次元において、超越した神がおられるっていうのが聖書の主張であります。そしてその超越した神は超然として私たちに無関心なんではなく、愛を持ってキリストを受肉させ、そして十字架にかけて私たちが、別次元である神の国に、入ることができるように道を開いてくださった。そういう意味では善人であろうが悪人であろうが差別はない、区別はないということであります。キリストを信じる者誰に対しても、その救いは開かれているという意味で、一般的な恵みも、キリストを信じて救われている特別な恵みも公平に私たちに提示されているという意味ではね、公平な神である。で、神は、神の義と自己同一性を、実現するためには罪人を義としなければいけないのであります。神が公平な神であり愛の神であるならば、罪人を裁く神ではなく、罪人をこれでもかというぐらい義とし続けていく神になることによって、 義とし続けて救い続けることによって神ご自身の義と愛のアイデンティティ、自己同一性は保たれるわけです。絶対的な意味で。そしてそれを保ってくださったのがキリストです。福音でございます。福音が律法とは関係なく、同時に律法と原始によってキリストに対する信仰を、掲示したのは、神が神の 義と自己同一性を保つためであります。つまり神は義なる神であるために、キリストを処罰することによって私たち一人一人の罪を処罰せずに許し愛し、そして断罪することなく、むしろ義としてくださった。何らか私たちに善があったから義としてくださったわけではない。善があって少しの正しさがあれば義とされることはなかったでしょう。しかし一切合切無に等しいものとして、善のかけらもなかった、悪しかなかった、罪しかなかった。だからそれを全部キリストの犠牲のもとで義としてくださった。これを救いというのであります。で、その救いがもたらされることによって、神は、神ご自身が義なる神として、神の義というものがね、貫くお方としてね、善も悪も神の義で貫いてくださってね、最終的には人々を救うという神であるということをご自身で掲示したわけです。どこで？キリストの、においてあの語ることによって掲示した。キリストの十字福音の出来事によって、それを教える者たちの宣教の愚かしい言葉によって掲示したわけであります。だからもう天から降ってきた超越的なね、神秘的な体験でね、なんか神が分かったって、まあ、そういうこともあるかもしれないけどもね、それはもう例外的な方法であってね、だから私は別にその無神論者のことを聖書通りに愚かしいっていうふうに言ってるのは、どういうふうに愚かしいって言ってるの？律法において愚かしいって言ってるんですけどね、自分自身がキリストを信じる前は良心のもと律法の下にいたわけでありますから、だから神などいないっていうふうに愚かしくも無神論者を気取ってたわけであります。だから救われなかったわけです。愚かしかった、愚かしいものだったから、愚かなものだったから。そして私が全力で投じた全ての事柄は善を行うことではなかったってことです。悪しかしなかったってことです。キリストに出会うまでそうだった。無価値なもの、無用なもの、神から離れて誰も彼もが去っていたその一人であったっていうことです。それを福音書で読めばね、キリストが十字架につけられて捕獲される、逮捕される前に、みんな蜂の子を散らしたようにですね、蜂の巣を散らしたようにですね、逃げてった弟子たちが、そういう弟子たちの一人に自分自身が重なった時に、自分の罪ってわかるでしょう。自分の罪が聖霊によってわかる。キリストを裏切るってことは不信仰の罪です。その不信仰の罪を犯した時にですね、キリストが十字架につけられて死んでしまった。そこでね、キリストは責めることなく、神はね、逆にキリストを犠牲にしてあなたを救ったんだよっていうメッセージをね、与えてくださるわけです。ローマ書の3章23節から26節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。与えなしにですよ。無条件で義と認められるわけです。ただでですよ。私たちは何か条件付きでこう正しく見られるんじゃないか、条件付きで受容されるんじゃないか、条件付きで自分の意見を聞いてもらえるんじゃないかという世界に慣れてしまってるんでね、与えなしに義と認められるって言われてもなんかパッと来ないんですよね。聖書のいろんな教えによってね、これが分かった、あれが分かったっていうのはね、素晴らしいことではあります。しかし大体はこれが分かったって言った瞬間に、自分自身が本当の意味で全然分かってないっていうところに結びついていかないと。全て分かっているのはキリスト様ご自身だけであると。キリスト様から全てを教えられて生き行くということは、自分が分かったっていう高ぶりを捨てて砕かれて、実は自分はこれもわからない、あれもわからない、キリストから教えられながら何の光もない無明のものであると。 いうことが、普通の意味でね、語れるものになることなんですよ。何かが分かったっていう人はね、時間をかけてじっくり見るとね、全然分かってなかったっていうことが暴露されます。だからその人のことを、なんか分かったっていう言った人のことをね、本当にその分かった事柄がね、その人の、人生や人格においてね、あるいは対人関係において、あるいは教会生活において、信仰生活においてね、どのような実を結んでいるのかっていうことを見て、あ、これ瞬間的なことだったんだなっていうふうに分かればね、だんだんだんだん、まあ別にそれをいちいち指摘はしませんけどもね、だんだんだんだん、その人自身がですね、その人自身が他の人に誰も言われなくても分かったということ自体が本当に選ぶっていることなんだと。本当の意味で分かるっていうことは、自分が何一つとして愚か者で無知であるっていうことをキリストの前で分かったっていう言い方なんです。無知の知であります、それこそね。哲学的な意味じゃなくて、キリストとの関係において自分は本当に御言葉から教えられてね、虚しいものであるということが分かった。自分がこんなにも恵まれて、こんなに充実していて、こんなに用いられていて、こんなに神様から祝福された結果としての繁栄を受ける価値があるものであると。しかもその条件というものを私は自分の努力で果たしたから、何らか、何がしかのことが分かった。いうことではないんだよね。もうその真逆であります。神はこの方を信仰によって受けるべき。そうですよ。信仰以外によってキリストを受けるべきじゃないんですよ。血による斜めの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされたんですよ、ね。神の義っていうものはキリストの十字架の掲示されてるんです。だからキリストの十字架を見上げようっていうふうによく励ますときに言いますけどね。これを見上げる信仰、キリストの十字架を見上げる信仰を持ってない人っていうのは神の義がわからないから、自分の義とか他の人々の義に頼っちゃうんですよね。独立するか、それともね、神から離れて独立するか、他者に依存するか、どっちかのアップダウンになってしまう。しかしキリストの十字架に神の義があるっていうところで、私はようやくそういうアップダウンである自己分裂性から解放されてですね、自己同一を取り戻すことができる、霊性を取り戻すことができるわけですね。その霊性から信仰は精霊に力によってプレゼントされているからであります。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたんです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義は明らかにされたんです。神は神ご自身が義であり、神なる、義なる神であるんです。そして、義なる神は、イエスを信じる者を義と認めてくださる神でもあるっていうことが、次に続くわけであります。だから、義なる神を礼拝して、信じ続ければ信じ続けるほど、イエスが、他の誰でもない、イエスが、あの先生とか、この兄弟とか、この姉妹とかではない。ね、あるいはその、異教のなんか教師とかでもない、哲学的なね、何らかの講師とかでもない、大学教授とかでもない、イエスご自身が信仰者を義と認めてくださるお方であるということが分かるっていうことにつながっていくんです。これを犯しても、こんなに罪を犯しても、神は忍耐を持って見逃し続けてくださるお方である。この恵みの忍耐、神の恵みの忍耐を経験値として、高めていくことによってですね、味わっていくことによってですね、ああ、神が義でありね、イエスを信じる者を義と認めてくださるお方を、との、共同生活をしているんだな、信仰生活をしているんだな、礼拝生活をしているんだな、ということがね、分かってくる。さて、本文に入りますけど、本文には冒頭ですね、ですからキリストはこの世界に来てこう言われましたと書き出されております。で、こう接続詞でですからっていうふうに、というのはですね、ギリシャ語でディオっていう言葉が使われているんですね。短い単語なんですけども、接続詞なんですけどね、まあ、このゆえにとか、だからとか、それでっていうね、訳される接続詞であります。すなわちですね、ヘブル書の10章の1節から4節における、 律法は罪を取り除くことができない。律法はもう一度大切だから言いますよ。律法は罪を取り除くことができない。私たちの両親も罪を取り除くこともできないし、他の人たちがどんな親切な人であったとしても自分自身の罪を取り除くことができないんですよ。その議論を受けて、ですからと接続させているのが今回の本文になります。十章の一節から四節に本当にそんなこと書かれてたっけ。復習してみましょう。律法には来るべき良きものの影はあってもその実物はありません。まあ、ここを倫理道徳と言い換えてもいいし、人間の、性善説っていうふうに言い換えたとしてもいいし、ね、まあその人の品性、ね、良い人格というふうにね考えてもいいですね。良い生き方、善行、でもそれは影に過ぎない。その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。どうしても罪意識が残るってことですね。そして動機が罪意識だったらやっぱ焦っちゃうわけですよね。喜んで捧げていくことができなくなるわけです。喜んで奉仕することは、喜んで働いたり喜んで愛したり許したりすることできないんで、渋々いやいや下手したらできなくなっちゃう。それができたんなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるんです。これは律法の言葉を借りた自分自身のキリストを信じる以前の、あるいはキリストの福音がまだ明確でなかった時の肉の私の状況として読むこともできます。お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。私たちはどうですか？どのような償いを持って、どのような善行を持って、ね、自分自身の罪を取り除こうと無駄にあがいていないでしょうか？キリストに十字架の贖罪に信仰と聖霊の力を添えた時にしか私たちは罪の許しじゃないんですよね。なぜかというと、十字架の場所では七つの言葉、まあ、いちいち、ね、言いませんけどもね。主よ、この人々はね、自分たちが行っていることを分かっていないんです。自分、己の罪が分かっていない罪人たちの集まりだから、どうか慈しんで憐れんであってくださいっていうふうにね、十字架を見上げるってことは、十字架に近づいたキリストの言葉を、七つの言葉を聞き続けるっていうことですよ。要はキリストの十字架を見上げる信仰っていうのはそういうこと。要するにやっぱり十字架の言葉を聞くことなんですよ。だって別にその十字架を掲げてさ、それ視覚的に見る所作もありますけどもね、礼拝の中にはね。だけれども、それをもってして救われるなんて、それはもう印ですよ、印。ただの。その印を、が、影ですよ、影。影とか印が示している実態っていうのは、そのキリストの十字架の見えない贖罪のね、救済ということになります。だから十字架を見上げようってことは、キリストの罪を、この人たちの罪を許してください。彼ら何をしてるのか分からないんですっていうね、言葉に、一つ取ったとしても福音の言葉じゃないですか。十字架を見上げようっていうのはそういうことなんですよ。何か可視的な十字架を、あるいは想像した十字架を見上げて、ね、キリストの出来事を思い起こすっていうだけの話、記憶の回復の話、思い起こしだけの話ではないんですよね。どうするんですか、忘れっぽい人は。うん、思い起こしていったって、想起したってさ、ね、キリストの十字架の贖罪っていうものはなかなか分かりません。そこから声を聞かなきゃ、言葉の力と知恵を受けなきゃ、受肉しなきゃ。そうじゃなかったら十字架見上げる教になっちゃいますよ。見上げるのは何のためなのかっていうことを説明できなかったら、他の人々に対しても伝道できないじゃないですか。自分自身の救いだって危ういじゃないですか。おかしいな、キリストの十字架を心の中でさ、思い起こして見上げて見上げてって、福音書の内容をいつもね、十字架の場面思い起こしてるのにね、映画まで見て言ってるのにね、まあ、前さ、パッション見てね、あれだけのやつ見たんだけど、どうも贖罪ってのが分からない、値なしのね、義人っていうのが分からない。どうしても良心の解釈や罪意識っていうのはね、他の人たちからなんか良くないこと言われて残ってしまうと、そこから立ち直るにすごい時間がかかってる。なぜなのかと。どうしてキリストの弟子たちはあんなにも早く立ち直ったにもかかわらずね、 信仰と聖霊に満ちた人たちはあんなにも力強く生き抜いたにもかかわらず、ね、死をも恐れぬ殉教者としてね、早く天国に立ち返ってしまった人たちもね、召された人たちも多いにもかかわらず、私たちはねグダグダグダグダしてるのかと。それはキリストの十字架を見上げる教ではなくてですね、見上げた結果としてキリストの迫真のあの言葉をね聞くということなんですよ。それは同じ言葉であったとしても、同じ七つの言葉であったとしても、その見上げた時々の自分自身の状況っていつも違いますからね。違う言葉として違う新しい意味がいつも聖霊によって示されますから大丈夫ですよ。それは立法の場は神に近づく人々を完全にすることができないのであります。要するに礼拝者たちを聖化して罪を意識させなくすることで、何らかの自己犠牲あるいは逆に自己中心性を終わらせることも不可能なのであります。だから礼拝をしているにもかかわらずですね、自己犠牲が絶対的に必要なんだっていうふうにね、本当に自己犠牲をねキリストにあってしてる人っていうのは自己犠牲の自動自も出しませんよ。私がこんなにね時間を費やして、まあうちらの教会にそういう人はあんまりいないですけどね、いないと信じますけどね、まあ自分自身も含めてねそうなりたくないなっていうふうに自戒を込めて言ってますから、こんなにね身を粉にしてね奉仕したり働いたりね家族に仕えたりね、対人関係つなげてるにもかかわらずね、大あだで返し上がってって、自己犠牲の精神の人たちっていうのはそういう見返りを求めてしまうっていうところがありますよね。いや見返り求めていいんですよ。だって労働者が給与を求めてボーナスを求めて夏季休暇を求めてですね、有給を求めて福利厚生を求めて何にも悪いことじゃないの。同じように奉仕者だって、誰だってね、そういう見返りを求めるっていうことは悪いことではないんですよ。神様を信じることもある意味ではキリストという最大最高の見返りを求めることであります。何のために私たちは三位一体の神を礼拝するのかって、ね、礼拝のための礼拝者になれたわけ、礼拝をしてるわけじゃない。礼拝を通して自己自身をどうして捧げることができるかって、それだけキリストの恩恵に預かり、キリストの愛に預かりたい、キリストの優しい言葉に触れたいからでしょ。それで癒されたいからじゃないですか。病は治らなかったとしても霊が癒されていきたいから、命に満たされていきたいからでしょ。生きる力が欲しいからでしょ。生きる勇気や気概が欲しいからでしょ。礼拝っていうのはそれを受ける場所なんですよ。あるいはその礼拝をしていながら逆にね、自己犠牲じゃなくて自己中心がね非常にこう譲ることができないという人たちもいます。それは礼拝の中にはなかなか気づくことができないパターンです。礼拝の中でね雰囲気からして態度からしてね自己中心性っていうものが醸し出されてる人はもうそれでもオワコンだから、もうね話す必要ないですよ。そうじゃなくてね、ことは大抵の場合そこまで悪化してる人たちってのはそんなに多くはありません。交わりの時にそれが暴露されます。どれだけその人自身が自分自身が自己中心の塊であるかってことはね、それはどういうところでわかるかというと、我を通してそれを譲らないというところで、言葉を撤回しない、調整しない相手とね、そういう人っていうのは自己中心性が強すぎてですね、他者にも人格がある、他者にも伝えたい言動があるっていうことからを他者性っていうものを認識できない、つまりフィードバックが弱いってことですね。要はね、人間っていうのは一人で生きてるっていうふうに思って結局最終的には思ってる人が自己中心性っていうのが強いんです。そういう人たちっていうのは大抵の場合自立できてるかどうかは別にして自分一人で生きてるっていうふうに思っているから結構立ちが悪いんですよね。なぜかというと神から離反しても大丈夫だっていうふうにどこかでへばりついてるものがあるからですよ。神から離れて自分自身で自己中心でやってて、それには何の修正や調整もね他者によって施されることも、教会の言うことも、聞かないということですよね。だからダメだということじゃなくて、そのように自己犠牲や自己中心性をもってして礼拝者たちの罪意識っていうものが、取り除くことができないから、取り除くことができるように 私たちは立法の場においてではなく福音の場においてキリストによってね、その人たちを罪に定めることによってではなく、ほらまたね自己中心の罪を犯した、ほらまた自己犠牲をね、高ぶって語る癖が出てきた、消えてられるかよっていうふうにこうやって裁くのではなくて、死に定める務めではなく罪に定める務めじゃなくてね、その人の命を尊重していくっていうことですよね。義とする務めでございます。そしてキリストにおいて義とし続ければ義とし続けるほど神ご自身が義なる神として礼拝されることになるんです。その教会の中で私たちの人間関係はキリストとの交わりそのものである。キリストとの交わりの中心というのは神に対する礼拝に現れるわけです。だから私たち相互においてですね、自己犠牲と自己中心のね思想ゲームをずっと続けていくのであるならば、教会においてね、教会が分裂しちゃってね、なんで教会分裂するかっていうと、キリスト者一人一人が自己分裂してるからですよ。自分自身の自己同一性を持っていないからでありますよね。持てていない。しかしキリストは自己同一性をお持ちのお方であり、神ご自身も、義なる神として人々をキリストにおいて義とすることにおいて、その神の義を掲示してくださった。私たちもそれに応えてですね、信仰を持って応えることでですね、本来死に定められるべき人生が義とされ続けて許され続けて命に満たされる人生になっていくことで、神は栄光を受けになる。そこには自分自身の誇りが入る余地がない。無駄以下である。値なしに義とされるからである。そうすると私たちはだんだん偉ぶりとか高ぶりが消えててですね、感謝とか喜びってのが出てくるんですね。怒りとか悲しみっていうよりも、本当に神様がこんなにキリストにおいて良くしてくださって、人々はこういう風になるかもしれない、ああいう風になるかもしれない、環境はこう変わるかもしれない、ああ変わるかもしれない、働きはこうなるかもしれないし、ああなるかもしれない。しかし神様は、その上は全てのことを良しとして用いてくださってね、私たちが義とされるために骨を折ってくださる。実際キリストは骨を折られた。骨が砕かれた。十字架においてね。イザヤ書の予言によればね。では一体どうして律法は私たちの罪を取り除くことができなかったんだろうかっていうところにおいてですね、いよいよ律法とは何かっていうことを突き詰めることによって、福音との、基本線を引き続けていくことになります。福音が何かっていうことを知る前に、まず律法とは何かっていうことをまず言ってるわけですね。今までの議論っていうのはね。4点。第一、律法による罪の定義というものがあります。なぜ罪を取り除くことができなかったかというと、律法による罪の定義が取り除くことのできないような形で定義されているからです。ヨハネ、第一ヨハネの3章4節。罪を犯しているものは皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することですと。罪を犯さない人は誰もいません。だから、律法は罪を犯す罪人に対して無力なのである。というよりも、律法は、聖なるものでありますけど、律法の場において罪人は、神の子供である義人となるためには不完全、不十分、弱いものとして、自己を定義しなければいけません。つまり罪が取り除かれないまま罪を犯し続けていくっていうことになります。そしてそれは2番目、律法は怒りを招くことに直結します。ローマ書4章15節。実際律法は身怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。これ怒りっていうと何ですか？人格的な喜怒哀楽っていう感じで、人格性を持っていますね。だから、ね、ここはね、抽象的な怒りっていう風に、これには主語があります。神の怒りを招くものですっていうことなんですよ、律法ってのは。だから律法を守れもしないのに嘘ついて、キリスト抜きで守ったとかね、こういう道徳倫理っていうものをね、満足させた、良いことをした、言えば言うほど、他の人たちの本当に信仰者がいる人たちはですね、右手でやったことを左手で教えませんからね、この人本当高ぶってるなーっていうふうに思うんですよね。本当に良いことしてたらね、それ言わない。言うことがあるとするならば、その、前、親父狩りの話をしましたけどね、ある教会に親父狩りにあってね、大企業の、一つの幹部でありました。それぐらいステータスの高い人が、当時話題だった親父狩りっていうのにあってしまって、本当にひどい 惨めな状況でね、あの土下座させられたりとかね、あの財布全部取られたりカード類とか、ものすごい落ち込んでたその時。それ教会に言ったらね、ああよくぞ言ってくれましたと、そういうね証を私たちは求めてるんです。みんな本当の意味で良いことができるなんて思ってもいない連中ですから、それだけ苦しんでる人たちで、自分自身が罪人だって分かっていて、どこかで強い人の弱さを知りたいとどっかで思ってるから、励みとしてぜひ証ししてください。最初そのね男性は親父狩りに会った男性は証ししたくなかったらしいです。そんな恥さらしじゃないか。でもそこはね、その母教会のね、あの私が所属してた母教会の、とあるね、あの K教会、の、 あのもう起点なさった教会の牧師からね、子供の頃からですね、あの牧師と幼馴染でですね、あの、まあ、訓練された人ですからね、お分かりましたっつってね、あのちょっと結構ハードなことがあったけれどもね、あの恥さらしに明かしします、皆さん聞いてください、私は親父狩りにありました、もうそれが最初の一声だったからね、もうみんなざわざわしましたね、なんだなんだみたいな感じでね、あの人がねそんな親父狩りみたいな言葉言う人じゃないし、そういうのに出会うなんてこと自体もちょっと信じられなかったけども、とやっぱみんなね耳傾けましたよね。あのそれでどれだけ自分自身が弱い存在であるか、どれだけそういうことをやって思い上がっていたか、自分の今の生活で、ハイステータスの生活で、それを神様からガツンとやられて、私は良かったと思います。それ自体はね、あのお金とかそういうのは あのあんまりそんなにあれではありますけどもね、やっぱり男性ですから、男性がね一番嫌うこと、男性が一番ショックなことって何かっていうと、プライドがね砕かれることなんですよ。あの自分自身が誇りに思っている事柄が奪われた時に、自分自身は無価値だと思い、自死の道を選ぶんです。みんなそんなことをされてね、キリスト者じゃなかったらね家にも帰れなかったでございますというようなことを言ってましたね。そのままもう自分自身なんて、多分あの未信者だったらね、そんな行為されて警察とかで恥さらしされるよりも、もう奥さんとか子供からバカにされるとかね、だらしないみたいな感じで言われるよりはね、死んだ方がマシだっていうふうに思ってました。そしたらみんなグーってさらに聞くようになりました、ね、プライドがあるから自分には。もうほんとね優しい人でね、砕きに砕かれたね、心を共にすることを寄り添うことができる人なんですよ。何回もお世話になってね、一緒に祈ってもらいましたけどね、バイブルキャンプとかでね、教会生活でもそうですけどね、すごい優しい人なんです。だけどそれでもやすね、表面的で、人がその人をどう評価するんじゃない、その人自身が本当に優しい人かどうかっていうものが溢れるにはね、己自身がどれだけ神の前でね無力無価値ではね、誇りが取り除かれたものでありね、罪人であり罪を犯すものでしかないっていうことがね、認識してる人じゃないとね、痛感してる人じゃないとね、なかなかそんな証はできないし、優しい人にもなることができません。3番目、律法による罪意識からの解放というものは、聖霊の力による罪からの解放とは違うということであります。ローマ書の3章の20節から22節まで、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。もうはっきり書いてありますね。律法ではね、救われることはできないわけですよね。残念ながらっつったらあれかもしれないですけどね。律法では、神の前に義認されることはないわけですよね。そしたら、どうされるわけですか？律法を行うことによって、罪に定められることしかできないわけですね。だから律法を守ろうとする、良心に忠実であろうとする、良いことをしようとすればするほど、私たちの罪人の中の罪の力っていうものが、ドライブがかかってしまってですね、善をやろうとしても、善をやろうとする意欲の100倍、万倍、無限大は悪を行ってしまう。そういう状況のことを自己分裂性って先ほども申しました。律法を通して生じるのは罪の意識です。ということですね。 だから神の言葉を聞いてですね、その神の言葉をキリストの十字架抜きで実行しようとした。神の言葉である聖書をですね、なんかこうビジネス書みたいにね、役に立つみたいな形でね、キリスト教は政治状況とか世界情勢とか社会情勢に対して、イデロギーの問題に対して役に立つとかね、その商売に役に立つとかね、いろいろ流行りがありました。テーマごとにね、カウンセリングに役に立ちます、聖書カウンセリング、自分もそういう資格持ってるんですけどね、実は言うとね、進学校でねやりたくないのに学ばさせられましたけどね、いろんな聖書なんとかキリスト教なんとかってあるんですよね。しかしね、それをやればやるほど一過性のもので使ったらなくなってしまうものであってね、それをやればやるほどどこかで神の義と違う、処世術としてのね自己義認というものが入ってしまいますからね、自分はこのような処世術の実力を行使する力があるとどこかで誇りが入ってしまうと、立法として生じる罪の意識がですね、その人を苦しめることになっています。処世術がうまくいけばうまくいくほどですね、世と同化していきやすいですし、キリストに対する信仰っていうものに対して誘惑がすごく多くなってまいります。なぜかっていうと、処世術というものと、キリストにおけるね愚かな生き方っていうものはですね、水と油の関係だからですよね。しかし今やってしかし今や立法とは関わりなく、己の良心とも関わりなく、善悪の基準とも関わりなく、相対主義とも関わりなく、立法と預言者たちによって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じる全ての人に与えられる神の義です。で、重要なのはそこに差別はありませんってことです。義認において、キリストに対する信仰の義認においてね、今回の説教では義人の福音のシリーズでありますけどね、神の義にね、差別はない。なぜかというと公平な神だから。キリストを信じる者全員、男も女もない、金持ちも貧乏にもない、誰もが教会につながることができるんです。集まることができるわけです。で、4番目、キリストに対する信仰は神を信じない罪人を義とするということですね。罪人を義とするっていうだけでは弱いです。その罪人は何をするか。愚か者は神はいないってさっき詩編の言葉引用したでしょ。神を信じない罪人を格別に義としてくださるわけです。なんでこんなことを私が強調するかっていうと、私自身がキリストを信じる前無神論者だったっていうことの、虚しさを極限まで知ってるからであります。もう地獄も同然でした。ローマ書の4章の5節。しかし働きがない人であっても不経験なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められますということですね。で、こういうのはですね、働きがある人たちにとってみればすごい痛い話なんですよね。自分の働きがある人たちはこういう言葉を読むとね、もうなんかね腹が立ってくる、だんだんだんだん。自分自身の働きに、中毒依存っていうものがありますのでね、その働きが否定されたら自分自身のアイデンティティも否定されてることになるから人格批判だみたいな感じになっちゃうんだけども、残念ながら聖書はですね、まずはキリストに対する信仰から、根拠はね、救いの根拠は始まるということであります。そして不経験なものって訳されてありますけども、これはですね、還元すると神を信じないものっていう意味です。不経験なもの、だから神なき者の福音ということであります。それが前回のね、説教団だったでしょ。不経験なものを義と認める方を、神なき者を義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。だから宗教者ならぬ、そこからもう滑って無神論者にまで堕落しきっちゃって、地獄直行の人たちが一番神様から義とされたら、一番神様に対する礼拝とか信仰に熱心になるんですよ。当然のことです。キリストはこの世界に来てこう言われましたというこの到来は、キリストが肉の中にご自身を表せたことであります。どういうことか。ヨハネの福音書1章14節、 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これはね、幕屋を広げた、テントを引いたってことなんですけどね、広げたってことなんですけど、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から、来られた独り言としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。だからキリストはこの世界に受肉しなければ福音は始まらなかったんですよね。恵みと真理っていうものの満たしっていうものはなかったんですよ。キリストを信じて私たちは恵みと真理によってね、何らか満たされていくわけですね。何らか良いことがあって神に感謝っていうふうに言える、キリストに賛美って言えるのはね、なぜなのか。それは神様の恵みと真理に預かって満たされてるから、そういうふうに言えるわけだってね。で、この世界に来てっていうふうに、言われていますけど、この来るという言葉はイセルコメっていう動詞が使われていて、実はでね、カムっていう言葉ではなくてね、カムトゥーとかそういうことじゃなくてね、エンターっていう意味なんですよね。入るとか入っていくとか入り込むっていう意味なんですね。キリストはこの世界に入ったっていうことなんですよ、ね、どこから？神の国からってことです。神の懐からこの世界に入ってきてくださった。来るって言ったら、これから自動車でプップーって行ってきますっていうふうにね、父なる神様行ってきますね、まあ、そういうことじゃないですよ、ね、別の神の国から、ね、この世界と入ってきてくださった。入る必要のないお方が入ってきてくださった。だから私たちはこの世界に所属する誰からも救えることができないんですよ。それが宗教的多元主義の見解です。別の世界から来た人たちいますか？いや、いるとしたらその人頭狂ってるかどうかって話です。唯一キリストだけが、聖書を読んでも読んでもこの人は狂人かっていう評価とね、この人はまさに本当の神の子であり、神ご自身であるって信じるしかないと申しました神学者たちがたくさんいます、古来からね。キリストっていうのは、その信仰の言葉が宣教されるとですね、福音が宣教されるとですね、信じる者と迫害する者に人々は分裂するわけですよ。で、それはなぜかと、キリストはこの世のもお方、この世のものではないからです。別の次元である神の国から全く違う世界から来られたお方だからです。そしてその神の国がまさにこの今の世の世界、今の世の、時代をですね、飲み込もうとしているわけですよ。飲み込んだ暁にはですね、この世界は火で滅ぼされることになっております。ノアの洪水と同じように、その時は水で滅ぼされましたけど、世界は、ね、人々は滅ぼされましたけど、だから私たちは火で滅ぼされる前に神の国というね、に入るために、逆にね、神の国からこの世に入ってくださったキリストという箱舟に信仰で乗っていくっていう、キリストは私たちの心の中にも入り込んでくださったお方であります。ヨハネの黙示録3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を開いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてある通りです。よく伝道説教とかね、個人伝道の時に使われる言葉です。で、これが重要なんですよ。教会共同体においてもこれが重要なんですよ。個人の信仰においても、キリストを心の扉を開けてですね、開かずの心の扉っていうのは個人にも教会にもあるわけです。ここだけ溢れてくれるなっていうのは、共同体においても個人においても諸個人においてもあるんです。それを開いていく、喜んで開いていく。他の人は狼だから、盗っ人だから開く必要ないですよ。キリスト様がノックしておられるんだったら、どうぞお入りくださいと。そしたら食事してくださいますよ。だから私たちはその可視化として聖餐式をしている、その可視化として神の言葉の説教をして聖書の福音を伝えているということですよね。で、本文ではキリストは、中身は飛ばしますけど、こう言われたっていうふうにね、書かれておりますけれども、ここは、 どう言われたかっていうとね、詩編40編の6節から8節までをキリストの言葉として引用していることになります。著者の主張によればそうです。著者は実は言うとキリストはなしちょめちょめと言われこう言われたっていうふうな、言葉の引用をですね、詩編40編の6節から8節を、旧約聖書の一聖句として引用したんじゃなくて、キリストご自身の言葉として引用したんです。詩編の40編の6節から8節、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。全勝の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでした。その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります、ということですね。キリストの受肉と十字架の食材は罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に復活させたんです。復活させてどうしたんですか。律法の限界を突破させたのであります。これこそ福音の場における神の義を求める信仰の救済です。キリストと共に復活させられて律法の限界が突破されるんですよね。ローマ書の8章の3節から4節、肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。この世に属する一切のものによって我らは何もすることができなかった。律法によってもできなかった。神はしかしながら律法にできなくなったことさえもご自身でしてくださった。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で人間の姿をとってということです。神から堕落した罪人としての人間のような形をとって罪の清めのために使わし、肉においてどこから使わしたの？神の国から使わした。神の懐から使わしたんですよ。私たちはこの世界のどんな宗教においても私は神の懐から使わされたって言ってる人見たらこの人は頭おかしいんじゃないかって、ね、スピリチュアリストなんじゃないか、オカルティストなんオカルトでハマっちゃって頭はこんがらがってる人なんじゃないかって思うでしょ。それで正しいんですよ。しかし唯一例外がある。ソロモンが伝道者の書で言ってたけど、千人の人間を見たけれどもただの一人も、正しいものがいなかった、ね、男を見ても女を見てもしかし男の中で一人だけ見た。その男の一人っていうのはキリスト様ご自身ですよ。イエス様ご自身ですよ。なぜイエス様はその、キリストとして、この世のもこの世から出たものではない、ただの人間じゃなかったのか、神の子だって言われるのか、神の子だから神の子だっていうような循環論法ではないです。本当に神の懐から来られた神の子だったから、それでマリアの体を持って聖霊の力によって肉体を取られたから新人なんであります。神の人なの、本当の意味での神の人だった。神でもあり人でもあった。それは別世界からの派遣、神の派遣だったわけです。それを言えるのはキリストだけだったんですよ。福音書を読んでても私たちは本当の意味でこれがイエス様じゃなくて別な人だった場合はもう読むのやめると思います。しかしイエス様は十字架で死んだ後未信者であって100ローマの100人対象なんて言ったの、この方こそ本当に神の子だったっていうふうに言ったんですよ。ちゃんと聖書を読めばね、この人は頭が狂ったものだっていう一時的な宗教的迫害や家族的な無理解っていうものがあって、狂気の沙汰に陥ったんではないかっていうふうに引き戻しにされたことはありましたけれども、最終的に全体として聖書がイエス様のことなんて言ってるかというと、神の子だ、神ご自身だっていうふうに言ってるわけ。神から派遣された御子であると言ってるわけですね。そしてそれは旧約聖書に予言されたお方そのものであると。メシアであると、油注がれたものであると。で、油注がれたのは大祭司であり王であり預言者であり、その完成形である神の子キリストであるということです。だからキリストは聖なる三色を持っている。大祭司、永遠の大祭司、永遠の預言者、永遠の王としてね、君臨するわけですね。私たちの救いを完成して義とし続けていくのに十分なお方であります。 それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなんです。だから私たちはもはや肉に従わず言葉に従わず、キリストの霊に従って、歩んでいくわけですね。キリストの霊に従っていくっていうことはキリストの心を我が心として生きていくっていうことであります。だから善悪とか倫理道徳とか律法とかっていうものにこだわるんじゃなくて、いかにしたら命が満たされ命が増大するかという道を常に、生きていくっていうことですね。しかもその命っていうのは単なる人間的な命じゃなくてね、キリストを信じるゆえの永遠の命の満たしである。それが大きい方向大きい方向へとね生きていくっていうことですね、うん、さて詩篇における耳を開くっていう言葉は結構面白い言葉なんですけどね、あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで私に体を備えてくださいましたと訳されております。で本来ここね耳っていう言葉はギリシャ語のオーティアと書かれているのでありますけど、神の言葉に聞き従う耳という意味から従順という象徴的な意味になったんですね。だから耳が開かれるっていうことは神の言葉に聞き従う耳を持って生きていくっていうことなんですよ。だから故に耳は体の献身という意味に転化しました。で本節では体ギリシャ語のソーマという言葉と解釈的に、翻訳、され直すわけですね、すなわちイエスは御父に完全に従順であり、その従順は単なる聞き従う耳ではなくて、まあほぼ初めはヘブル語聖書では耳っていうふうにね、訳されていればいるんですけどね、ギリシャ語に翻訳されて70人訳になった時にこの耳っていうものは、まあ神の言葉に聞き従う従順体の献身っていうふうに、意味の変遷が起きてですね、そう訳されたんです。耳から、肉体の献身っていう意味になったわけですね。だから、従順というのは聞き従う耳ではなくて、それ以上に十字架にかかる肉体そのものの献身として現れたのです。これはキリストの体ということになります。そしてそのキリストの体に信仰によって結合してね、聖餐式によって味わっていく、私たちの十字架信仰ということそのもの、十字架を掲げて私たちはキリストに従って歩んでいくっていう生き方の問題にも入っていくわけですね。ローマ書の8章9節から11節、神の霊があなた方のうちに宿っている限りあなた方は肉ではなく、これ新共同訳です、霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば体は罪によって死んでいても霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。祈ります。愛する恵み深い天の父なる神様、あなたが、私たちの死ぬはずの体をも生かしてくださったお方であるということをありがとうございます。私たちは、神様に対して必死で、服従しようと、切実に献身しようと、頑張ろうと、するがれきさが、キリストに対する信仰によって取り除かれたことをありがとうございます。キリストこそ、神様に対する服従と献身を完全に成就してくださったお方だからです。どうかその神の御旨を完全に満たしてくださったイエスキリストを主として、私たちが人生の主として、礼拝し続けて、生きていくことが歩むことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。